ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね。
ですね。暑いっすね、毎日。
暑いですし、オリンピックも暑いですし。
オリンピックでしょ。オリンピックあんまり見てないけど、この前あれは感動したんですよ。感動というか。
いっぱいあるけど、どのドラマだ？
安倍詩ちゃんを見てね。
あ、詩ちゃんね。
ぐっとくるものが、ほら、ねえ、やっぱりこう、
絶対的に有志金メダルを取るというね、みんなも思ってましたしね。うん、
で、流れとしてもね、技あり取って、ね、
もうあと、
いい感じだったのに、
ね、
そう。
終わればっていう。
あれ、負けて、コーチか監督か僕は分かってないけど、抱きついてね、声を上げて、うわーんって言って。
立てなかったですからね。
うん、そう。あの姿を見たときに、こう、あれ、俺こんな仕事してるかなっていうね。
ちょっとそういう話されましたか？
そう。
俺そんな仕事してるかなの話、の次元の話ですか？いや、
だって、
ちょっと、いや、まずい話ですね、それ。
いやいや、まずくないよ。それこそね、失敗することとか、うまくいかないことって、あるじゃないですか。
はい、はい。
まあ、こんな仕事してても、どんな仕事してても。
前々回なんてね、ブレイクの話してますからね。
そうそう。その時に、こういうこともあるよねって、自分をごまかしてないかなって、悔しい、それだけ積み上げてきたものがあるから、ね、彼女はあれだけ、声を上げて泣いたわけじゃないですか。
逆に言うと、そこまで泣けるものが自分の中にあるのかって話を今してるわけですね。
そう。それをこう、今、自分はそれだけ、ね、かけて仕事してるって言えるかなっていうのをね、ちょっとすごいこう、振り返らせられましたね。
ちょっとなんか、オリンピックあれ良かったですね、とかの話じゃないやつね。
ああ、そうね。
いや、確かに。
いやいや、金メダル取ったね。いいのはいいんだけど、やっぱでも、ぐっと来て考えさせられたのはそこでしたね、僕、今回。まあ、終わってないんだけどね、現状では。
さすがの観点での見方ですね。
いやいやいやいや。
この話しだしたら、これ、もうこれ10分終わりますね。
そうね。
行っちゃいたいぐらいですけどね。
これは行っちゃいたいぐらい、っていうか、行っちゃうなら、はい、
あるんですか？
あるよ、それは。
ちょっと待って、どっちに行くんですか？
どっちに行きますかね。いやいや、僕、トライアスロンやってたでしょ？
はい、トライアスロンね。
トライアスロンやってたんですよ。
安倍詩ちゃんの話の後にトライアスロン、白川さんのトライアスロン？もう、いいですよ。
そうそう。ね、この前うちの子供が自分たちが小さかった頃の写真を送ってくれって言うからね、
はいはい、
いくつかこう、僕が今スマホに残ってるからね、やっぱね、
うんうん、
アルバムとかじゃなくてね、スマホのやつからこう、ちょっと何枚か
送
ってあげたやつに、僕がトライアスロンやってる会場で一緒にゴールしてるやつとかがあったんだけど、
はいはい、
細いなと思った。
自分もね。社会人になってからですよね。
もちろん、十数年前ですよ。まあまあ、とりあえずの初めて試合で大会に出た時、むちゃくちゃだよ、俺ね。ウェットスーツとかがいるって知らなくて、大会にエントリーして、うん、ウェットスーツ絶対いるんだって気がついて作るっていうね。そしたらすげえ高いっていう、
その時は何？水着で参加したってことですか？初めて。
いやいや、いやいや、
エントリーして気づく。
してから、ウェットスーツが、水温によっては絶対いるっていうレギュレーションがあって、
はいはいはい、
決まりがあって、あ、俺持ってないだいって思って、いるんじゃん、これって思って。
あ、そんな程度のスタートを切ってるわけですね。
そうそうそう。だから誰から勧められたわけでもなく、自分で、自転車買って、自転車、バイク乗り出して、ランニングもしてたから、あれこれ俺トライアスロン泳ぎ嫌いじゃないから出れるんじゃねって言って、エントリーをしちゃったっていうね、
はいはいはい、
勢いで。だから誰も周りにやってる人がいるわけでもなくっていう。そんな中でスタートして、で、一番最初の大会、長崎の方で出たんだけど、もうなんていうか、自分の中ではもうすげえやれると思ってるから。
知らないがゆえにね。
勘違い野郎だから。
無知の勇気。
そう。まあ、だから、表彰台でも狙ってやろうみたいに思ってるから。
まあでも、フィジカル強いんですね、きっと。
結構できるわけですね。
なんかは、うん。それで、まあでも、それでね、スイムから始まるんだけど、
大会が、ね。ガンと浮かんでる。
そうそう。そう、はいはいはい。海岸から走り出すやつとかね、浮いたままのやつとか、いろいろ大会によってあるんですよ。浮いたままのやつでね。で、一番いいコースをね、ターンするのに、インコースの一番いいところを、ね、取って、そこで浮いて待ってるわけよね。
なるほど。そう
ね、
やっぱ、はい、
そう、モサがね、当然狙ってるモサがね、みんなそこに集まっていくんだよ。
インコースのたまりに、そうそう、
取り合いになる、
ね。モサが上っているんだ。
そうそう。で、その中で、俺もやれるぜって思ってるわけよ。
本気で？
そうよ。
初めてですよね。
うん、初めて。初めてだから思えたっていうの
は、ね。ああ、まあそうですね。
そしたらね、スタートするやいないや、もうすごい洗礼に合いましてね。それこそバトルって言うんだけど、泳ぎ始めるとやっぱり、うん。だってみんな浮いてる、縦に浮いてるのが横になると長くなるじゃん、当然。はいはいはい、表面積が。そこに多くの大人たちがみんな一斉に横になるわけだから、そこでまあ当然足のバタ足して、クロールするわけでしょ。まあ、ある意味簡単な殴り合い蹴り合いになるわけよ。
あれバトル、そんな激しいんですか？
そうそう、激しいんですよ。で、ゴーグルすれたりね、脇腹にボコって蹴りが入ったりして、
ね、それわざとですよね、
うん。わざととは言わない。普通に泳いでるだけでそうなっちゃうんでしょう。
まあ、でも邪魔だ、これらぐらいの勢いで泳ぐ。
あるあるある。そらそう。
そんな激しいんですか、あれ。
うん、だってここに位置取りしてきたっていうことは、やっぱそれだけの覚悟があるわけでしょっていう感じだ。
覚悟がない男がそこにいたわけだ。
そう。それで、
なるほどね、
いきなり戦意喪失でね、意気消沈してね、はい、もうだいきなり初めての大会は半分以上平泳ぎでスイムアップするっていう感じだったんだけど、いやいや、そういう経験を経て、まあ、長い大会も出たり、結構毎年5、6試合ぐらいはこう大会に出させてもらってたから、
ほうほうほう、
そうするとこう自分のことが分かってくるから、当然そんなところにはもうスタートには行かなくなって。
あ、モサたちのバトルの会場じゃないところの横の方に。
遠巻きにいて、うんうんうん、スタートしていく位置づけを覚えて、位置取りを覚えていくんだけど。
はいはいはい。
まあ、なんていうか、ほら、そう、ある日ふと思うわけですよ。俺は別にトップ狙ってないしって
、ね。ああ、いやでも、うんうん、アマチュア参加ってそういうもんですよね。
そうそうそう。うん、まあね。そう、マラソン大会とかもそう。別に俺トップ狙ってるわけじゃないしって。でもね、ここででもやっぱりこうトップになる人たちは早いしね、すごい練習してるし、やっぱこう尊敬するわけですよ。でもそれだけのことを僕は準備ができていないんだからしょうがないんだって言い訳をしてるんだけど、
ね。で、参加はして、やってると。
うん、そう。そう、うん。まあ自分なりには頑張ってるからいいんじゃないのって思ってるのね。でも、じゃあね、じゃあ、白川君よと問いますよと。あなたの仕事のフィールドにこれがガサッと映ったときに、じゃああなたは圧倒的トップにちゃんとなれるんでしょうねっていうね。
そのインコース混戦側の中で。
そう。その自問自答したときにね、ちょっとドキッとすんなと思って、あれ俺ちゃんとやれてるかなとね。うん、このトライアスロンの大会ではいい。それでいい。お前はそれでね、別にトップ狙えるわけじゃない。
自分のフィールドの時にちゃんとそこのトップに立つという覚悟でやって、まさか逃げとらんよなってことですか。
そう。で、それでうまくいかなかった時に歌ちゃんみたいにわーって泣くかっていう話になるわけじゃないですか。
究極の歌ちゃんですもんね。
な
かなかね、うん。あ、これは繋がってんのね。はいはいはい。
俺大丈夫かってね。ごめんなさい。なんか、余計な話ずいぶんしちゃった。
いやいや、あ、そう、うん。自分の領域において本当にそういった本物の仕事をしているのかという話を、一連としてね。で、まさか自分の業界で立ってる時の自分に逃げとらんかと。
うん、そう。俺トップ狙ってるし、みたいなこと言ってませんかっていうね。うん。まあ。
白川さんはオリンピック見ないでほしいですね。
余計なこといっぱい言う。
いや、でも確かにね、やばいな、10分は来ちゃいましたけど。
あ、10分来ちゃった。手取り1億あると思ってたんだけど、どうしてくれるんじゃっていう話をちょっとしたかったんだけど、今日は。
ほうほうほう。
うん。
どういう意味ですか？
ちょっと。これ、ね、たまによくあるんですよ。この仕事してて聞くんですよ。はい、僕自身もそれに近いことはあったんだけど、MA ってどうしてもこの、ある意味企業を、金額に置き換えるでしょ？最後はいくらでやり取りするかっていう。で、どうしてもこう、 まあ、決済ってお金を渡して株を、株式譲渡であれば、スキームが株を相手に渡すっていうところで、全部クローシングっていう話じゃないですか。
はいはい、はい。
だから、金額っていうのが、まあ、絶対ついて回るわけですよ。
なるほど。
で、これが、売り手の社長がね、FA に、アドバイザーに、最後の、よかったですねって言って終わりたいところで、あれ、俺手取り1億残ると思ってたんやけど、税金と手数料引かれたら残ってないんやけど、どういうことみたいな。
そんな最後の最後で。
最後の最後で。
そんな微妙な空気漂うことあるん
ですか？そう。あれ、喜べねえのかみたいなね。で、これって、なんでこんなことが起こるのかって、アドバイザーの方も、いやいや、社長が言う金額で、ちゃんと決めたじゃないですか。みたいな。
ってことですよね。
うん。
なのに。
別に俺が金額決めたわけじゃないですよ、みたいな。やりとりのこの、行き違いが起こっちゃって、喜べるはずが、微妙な空気感になって終わってしまうという、もったいないことが起こ
る。ノンネームから始まり、企業概要書もあり、ずっとやってきて、調印式しての流れでこう言って、最後の最後でクロージングしたのに、今のオチってあるんですか？
そう。これなんでこんなこと
なぜ落ちるかって話をってことですね、
結構ね、あるんですよ、これって。気をつけとかないと。
へぇ、
その話しようと思ってたけど、もう10分経っちゃって。
そうですね。
最近、10分で終わんねえじゃねえかっていうクレームもいっぱい聞くので。
いやいや、この間、そういうふうに聞いてたと思ったら、10分で終わんないのがいいんですよ、っていう声をね。この間、いや、本当にいろんな方から聞かせていただいて。
そうですか。
いや、なんか、温かいリスナーの皆様に恵まれてるなと。
そろそろタイトル見直した方がいいかもね。
いやいや、じゃあ、タイトル見直したらそのツッコミなくなっちゃうんでね。
ああ、そうか、そうか。
ということで、今日は、お盆のね、タイミングでの放送でもありますので、ちょっと緩和球大的なね。いや、でも大事な話ですかね。プロとして自らの土俵にちゃんと断ち切っている
の
かということを踏まえた上で、来週、認識のね、なぜズレが起きるのかというところのお話をね、していきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。
はい。
終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。